おはようございます。昨日は、名古屋に行ってきました。フレンズのために皆さんお祈りしてくださって本当に感謝します。すごくいい時間でした。私ももうそのこと今もポカポカ心の中に温かい感じがしてます。本当に神様に感謝しています。メッセージのためにもう一回祈りたいと思います。神様、本当に、あなたの御言葉与えてくれていることを感謝します。神様、どうぞ、私もうまく伝えれるかどうかわからないんですけども、本当に聖霊様あなたが必要です。どうぞ あなたが一人一人に語ってください。お願いします。そして本当に大切なことが心に残って、それが私たちの人生に本当に神様と親しくするものであったり、またどうやって生きていったらいいかっていうのが分かって、実際に行動にできるようにどうぞ聖霊様が語ってください。お願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。私の、お母ちゃんが7月の終わりの時に、圧迫骨折してしまって、そして入院してるんですね。そして2人部屋で1人だけだったんですけど、先週行ったらもう一人入っておられて、2人部屋を一人で過ごしてたんが、もう一人の方と過ごすことになったんだけど、もう一人の方はもう寝たきりで、そして自分で本当に動けなくて、そしてもう食べることもできない感じで、そしてすごく苦しい感じ、そしてもう私それを見て、もう本当に、ああもう神様、もうこのおばあさんを助けてあげてください。そしてその苦しそうにしているおばあちゃんの手をね、こう一生懸命さすってあげたら、なんか落ち着いて、そしてほんまに神様、このおばあちゃんをあれんで助けてあげてください、救ってあげてくださいって、そういう気持ちにすごくなったんですね。そして気づいたら、そのおばあちゃんの名前はつや子さんって言うんですけど、つや子さんっていうのは私の主人の医者のお母さんと同じ名前で、だからなんか余計に同じ名前や、なんかめっちゃ親しみ湧くっていう、そんな気持ちになって、なんかますますほんまにこの方がイエス様と出会えたらいいなと思って、そして病院に行くたんびにおばあちゃんの手さすってあげたり、声かけしてあげたり、愛を表現して、そしてイエス様のことを伝えることできるように、チャンスを逃さないようにって今そうやって思ってます。ある人は人生の最後の時っていうかな、その残りどんだけあるかなっていう、そういう時にイエス様を出会うっていうのあるかもしれませんし、またある人は子供の時から、また若い時から本当に神様出会って救いを受け入れて歩んでるって、そういう人もいてると思います。そしてここにいてるみんなはもう明日で終わりとかそれなくって、本当にこれからまだまだ人生ある、イエス様の救いを受けて恵みを受けた後 もうまだまだこれから続いていくっていう、そういうところにいるんじゃないかなと思います。そして今日は救われた私たちはじゃあどうして生きていったらいいんか、そういうことでローマ書の12章をから、お話したいと思うんですけども、まずローマの12章1節 2節を読んでみたいと思います。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ローマ書の12章1節2節はこのようにあります。まず今日のお話の1個目のポイントは、神様に自分自身を捧げるっていうお話なんですけど、聖書には旧約聖書、旧約の時代、新約の時代ってあって、旧約の時代っていうのはまだイエスさん生まれる前で、そしてその時代は人間の罪の贖いっていうのは、どうやってするんか言ったら、動物を捧げる。そしてその動物は傷のない動物です。そして新約、現在私たちはイエス様がご自身がもう十字架にかかって私たちの罪の身代わりになってくださいました。つまりイエス様ご自身が捧げられました。なので私たちは今動物を捧げるっていう必要はないんですね。罪を犯すために毎回毎回動物を捧げなあかんっていうもんじゃありません。むしろ、パウロはここで、あなた方自身を神に喜ばれる清い生きた供え物として捧げてって、そしてそれがあなた方のなすべき、これが礼拝なんですよって教えてくれてるんですね。そして礼拝って言ったら、大概の場合日曜日に教会に行って、こんな感じで神様賛美してお祈りしてメッセージ聞いて、これが礼拝かなって思うかもしれませんけど、これは本当に一部であって、実際はもうどこにいてても何をしてても心から自分をイエス様に捧げる、そしてそのような心でやる行為は全て礼拝であるし、神様を褒めたたえて崇めて、自分の人生は私のものではありませんって、イエス様が主ですって、そうやって自分自身を捧げること、これが真の礼拝、私たちが今やるべき礼拝ですって教えてくれてます。自分はもう朝パッて起きれないんですね。もうボケーっとしてて、そしてすぐに立ち上がれないし、だからけどすぐに目覚めて動けないんだけども、私の心はすぐに何を言うか言ったら、神様って言う。ずっと前はそんなことなかったんだけど、だんだんなんか起きる時にはなんかもう意識が出たような感じの時はもう神様って言ってるんですね。そして神様、もうそれが布団の中でこうやって動かれへんから、こんなままであっても神様、本当に私はあなたに捧げます、今日私をあなたに捧げます、どうぞ導いてください、そのような祈りをして、そしてまた普通の生活に入っていって、途中でまた何度かもうキッチンやったらキッチンでもひざまずいて、神様、もう本当に神様、あなたが私の主です、私を捧げますって、そういうふうに祈るんですね。そしてそのことを意識してなかったら、ある意味もう勝手に言うとおかしいけど、自分がボンバーって神様抜きでなんかやってるような、そういう時もあって、なのでちゃんと自分の自由な意思で、神様、私を捧げますって もう一度そやふっていうことがあります。そしてまあ、なんでそういうふうに言えるようになったのかなって思った時に、あ、もうどんどんどんどん自分ってほんま自己中やなってすごい思うんですよね。もう自分のことを、自分の生活が何かによって自分がやりたいことがあって、何かそれをやろうと思ってんのに何か邪魔が入ったら、うって思う気持ちがあった時には、ほんまにやっぱり自分ってほんま自己中やなって、そういうふうに思ってしまって、そしてもし自分が罪人ままやったら、ほんまに神様と関係持たれへん。でもイエス様が十字架にかかってもう罪の弁償してくれたから、本当に感謝。もうこれいつも言うんですけど、それなかったら私どうなんねやろうって、もう神様との関係遮断されたまんまでどうなんねやろうと思ったら、ほんまに感謝な気持ちになって、そして神様もよろ、あなたに私を捧げますっていうのが、どんどんどんどんそういうふうに言えるようになってきました。そして自分の努力じゃなくて、ただイエス様を信じる、その信仰、自分が一生懸命何かしたからとかそうじゃなくって、ただ信じることで神様は本来の神様と人間の正しい関係にしてくださった。なんで本来かっていうと、まあ、もともと人間は神様との愛の関係を持つように作られたけど、最初の人間アダムとエバがの罪によってその関係が遮断されてしまった。だから本来神様とのその本来のその正しい関係にされた、イエス様の十字架によってされたって、それを義とされるって言うんですけど、義とされた、本来の正しい関係にされた、そしてそれが救いであって、そしてそれは永遠に神様と共に生きる。だからこの喜びから私たちは本当に神様、私を捧げますって言えるんじゃないかなって思います。次は二つ目の話なんですけど、もっと最近自分が考えることなんだけど、まあ私ら何気に生活してるけど、でも何か常に何かを選択している、自分で何かを選んで生きてるだなって思うんですね。朝何時に起きるか、これも自分が、まあ、勝手に目開いた時に起きるっていうのもあるけど、まあ、それも目開いた時に起きようっていう選択かもしれんし、今日はゆっくり寝るんか早く起きるんか、それも自分で選択します。ご飯食べていくんか、今日は食べんといくんかとか、食べんにやったらパンにするんかご飯にするんかとか、どんな服着るんかとか、まあ、それもみんな選択、自分がどっちにするんかって何気にやってるけど選んでるわけなんですね。車で出かけるんか、電車で出かけるんか、バイクで出かけるんか、これも選択です。そしていや自分はみんな親が決めんねんって言う人言ってるかもしれんけど、それも親が決めるっていうことをその人が選択してるわけであって、ノーって言おうと思ったら言えるかもしれません。まあそういうこと、自分がなんかいろいろ選択して生きてるんだなって思って、そして私たちには本当に選択する自由があるんですね。何をもうその選ぶ自由、それは神様が人間を作られた時にその自由を与えてくださったんですけど、まあ、一本だけ食べたらあかんっていう、そういう一本だけだから他のものは全部食べていい、一個だけ選んだらダメなだけで、他のやつは全部食べていい、何をしてもいい、だからすごい選ぶ範囲がすごい広い。だから本当に神様は人を愛してて、バラエティに富んでて、自由を与えて、いろんなことを選べるっていう、そういう選べるっていうことを与えるの、 選べるっていうのは本当に愛なんですね。もし選べることができなかったら、人間はロボットと一緒、言われた通りこれ神様これやり歌これやって、今日はご飯食べたらあかんって言われたらご飯食べれんと言ってとか、なんかそういうロボットみたいな感じ。選べるっていうのは本当に神様との愛の関係があると思います。そしてこのローマ書であるパウロは、この世と調子合わせたらあかんでって忠告しています。私たちは何が神様喜ばれることか、選べるけどもちゃんと見分けることできるよって教えてくれてます。そして自分も何も考えへんかったら、自分の古い習慣に従ってあそっち戻ってるっていうのもあるし、頭の中でも神様のことを考えようって意識しなかったら、ある意味ネガティブのままもそれに流されてるっていうのもあるし、この世の習慣、また自分のやってきたことって、自分がやってきた習慣っていうのはすぐに戻ってしまうんじゃないかなって思うんですね。なので、ここでパールはどうやって見分ける、それは心を新たにすること。じゃあそれはどうやって、御言葉で、神様の考え方、何か御言葉を通して古い考え方と神様の考え方を入れ替えすることです。そしてもう最近メッセージでも、もう御言葉を、先週もありました、御言葉を心に蓄えること、御言葉を思い巡らせること、それ大切って何度も何度も聞いてます。これも私たちがじゃあその御言葉を蓄えるんか、聞いてるだけでふーんって終わっとくんか、もうこれも私らの選択なんですね。そして聖霊が私たちの心にいて、その御言葉を通して私たちの心に気づきを与えてくださいます。何が神の御心、何が良いことで神に喜ばれるか、完全であるのかを見分けるようになります。でもかっちゃん、私もな、神様の御心何か知りたいよって、でもな、聖書読んでも具体的にな、これが御心で、これがあなたの仕事ですとか、どこに行ったら御心の結婚相手と会えるのか具体的に教えてくれへん、なんかもう聖書読んでもわからんわよって言われるかもしれません。確かに神様はパッと聖書を開いて具体的に御心は何かって示してくださってるっていう感じじゃないんですね。私は母が入院してるって言いましたけど、母が退院したら、お母ちゃん退院したら次どうするんか決めんとあかんのです。そして実家で母を一人に残すんか、それとも私がそこに引っ越してそこに住むんか、それか神戸で一緒に住むんか、また神戸で私が行ける毎日行ける施設に探すんか、老犬がいいんか特養がいいんかとか、もう神様に聞いたらパッとここへでって示してくれたらもうほんま楽やねんけどなってすごい思うんですけど、そして聖書は何色の服を選びなさいとか、あっちの家よりこっちのマンションの方は選んだ方がいいよとか、そういう本当に具体的なことを書いてないんですね。私たちの人生は選択できる範囲が広くて自由に選べるんです。でも救われた今、私たちの前には常に2つの道、日本のレールっていうかな、あって、一つは毎日毎日このレールがあるんです。そして一つはマイウェイを生きるか、もう一つの道は神様の方法を選んで生きるんか、この二つが常にあって、私らはそれを常に一瞬一瞬選ぶっていうのが与えられてるんですね。そして救われる前は二つないんです。一本、常に前上、それが救われる前なんだけど、私たちは常に目の前に日本あって、どっちを選ぶか、これが大切な選択だと思うんですね。 そしてこの世と調子を合わすっていうのは自己中の道かもしれませんし、まあ、そんなことを思いました。そしてこの世の考え、古い自分の考えを神様に御言葉によって入れ替えて、神様の考え方に入れ替えてもらって、今度はそのもう自由に選べるさまざまな選択を神様の考えに従って、自分が何を選んでどういうことを考えて決めていったらいいんかなって、それを神様は私たちにやってほしいんじゃないかなって思います。なので私のお母ちゃんの今後どうしたらいいか、そのことを考えて、神様の御心はって考えて、せやな、まず神様との関係を大切に考えなあかんなって、それが壊れるっていうもんやったらよくないし、そして神様は夫婦の関係っていうのをすごい大切にしてはるから、それも考えんとあかん。そしてまた神様は親のことを大切に、尊敬を見せるっていうことも大切に考えてある。でそのことをしっかりと考えなあかんし、また本当の愛っていうのは今が良ければいいっていうものじゃなくって、先のベストを考えるっていうことだから、じゃあどういうふうにそのことをいろいろ考えて、そして選んでいくっていうのを神様は助けてくれるんじゃないかなと思ってます。そして、もう本当に私がそういうふうに神様の考えで考えて、お母ちゃんにぴったりなところが見つかるようにどうぞお祈りしてください。続けて、聖書を読みたいと思います。ごめんね。次はキリストの体のこと、賜物について書いてるんですけども、ローマ人の12章の3から8を読んでみたいと思います。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体に多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人の人は互いに器官です。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。三つ目のお話は、それぞれの賜物を用いお互いに使い合うっていう話です。私たちは神様の一方的な恵みによって救われました。そして喜びと感謝で、神様はあなたに私を捧げます、そうやってその心の態度で生きていきます。そして次はこの世の考え方に流されないで、日々神様の中心、神様が中心っていうマイウェイではなくて神様中心っていう道を選んでいきます。じゃあ次は自分の賜物をキリストの体のために用いてくださいと教えています。キリストの体って何やろ、すなわち私たち教会、この教会で用いることです。そしてそれは教会の益になるために、賜物っていうのはどういうもんかいったら、自分の努力で勝ち取ったものではなくて、受ける資格があるから 受けたものではない、神様から贈られた無償の贈り物、ただただです。ただ私たちが何か一生懸命やったからじゃなくって、もう恵みによって無償で与えられた贈り物です。そしてここにいる一人一人にはもうそのもう賜物がちゃんと神様がプレゼントしてくれてるんですね。だからプレゼントもらってるので、もうどんどんどんどんそれを隠しとかないで使っていくっていう。でもガッチャン自分のな賜物って何かわからんって、だから分かってから何かやるわって、まあ、そういうふうに言われる人もいるかもしれません。でもまず私たち自身を差し出すこと、そして自分の人生は神様のものです。時間も捧げます。できることから何か教会に来てやるかな、また人々と時間を過ごす、これも自分を与えていることになる。そしてそういうことをやってるとだんだん結局動いているので、賜物が見えてくるんじゃないかなと思うんですね。そしてもう私が、市が会館というところで元町にあるところで礼拝やってる時に KBF に来てまだ間もない時に、自分も何かできるかなって、そしてどうやってみんな準備してるんやろうとか思いながら早くに来て、そしてセットアップどうやってやってるんやろうって見たりとか、そしてああこうやって準備してるんやって、そしてその時は元町でやってたけども花熊に事務所があって、だからそこからもう聖書とか献金の箱とかいろんなグッズをガラガラガラガラ引いて毎週毎週持ってくるんですね。そして終わったらまたそれをガラガラ引いて事務所に返して、そして、まあ、もう事務所帰ったら今度は 夜やからもうご飯お腹空いてるし、近所のほか弁でみんなでご飯弁とかって食べて、まあ、それを忠実にコツコツ与えられたことをやっている中で、まあ自分が何に向いてんやろうとか、まあ、そういうのがあって、そしてもちろん賛美の奉仕するっていうこともあったんだけど、まあ、ギターが弾ける歌えるっていうことで、で、まあ、その頃は私は自分自身なんか人のために祈るとかそういうのあんまりしてなかったんですね、まあ、自分もあんまり祈らんかったっていうのもあるし、けど911かな、それがあった日にこの祈り会が KBF でプレイフォー神戸っていう祈り会が始まったんですね。そして私はそこに参加して、そして毎週毎週そこで祈っていく中で、人のために祈るって、まあ、それが自分の喜びになってるなって気づいて、そしてだんだんだんだんまたどんどん大胆に祈れるようになってきました。だからもし人のために祈るってどんどん祈っていけるっていう人は、まあ、鳥なしの賜物があるんじゃないかなって思ったりします。そしてそれぞれ違う賜物があって、それはお互い助け合うためです。その賜物は自分のためじゃなくって、このキリストの体のもの、教会のもので大事にしないとダメなんですね。まあもちろんその賜物をもらってる人は大事にするか知らんけど、私らもその人、もう7は通訳も賛美もそうだけども、通訳もすごい賜物あると思うんですね。でそれ私とは私とはないからちゃうわって思うんじゃなくって、7の賜物は私の賜物、神様なんでだキリストの体で私ら体だから、この体に与えられた賜物だから、その賜物を大事にしよう。だからそうやって競争とかなんかそんなんじゃなくって、この方の賜物を大事にしよう、これは私の賜物なんだって、自分とは違うんだけども、そういう心で本当に協力し合って助け合ってやっていく、それが本当に大切だなって思うんですね。そして人が与えられてたらそのことを喜ぶ、なんで言うとこの体に与えられたわけだから、 自分じゃなくても一つの体だから、あの人こういったものあったんや、よかったなって喜ぶ。私たちは本当に一つだから、そのことを喜べるんじゃないかなって思うんですね。四時礼拝の時やったら、子供たちを教えてくれてる人々います。もう子供を教えるたまもの、もう本当に感謝やなと思うんですね。まあ、自分は子供いないから、もうお子ちゃまをどうやって扱ったらいいか、泣いたらどうしたらいいんやろとか、どうやって叱るんやろとか、もう分からんこといっぱいあるんですね。だからもう上手に子供を育てる、子供を教えるっていう人がいたら、ああ本当にありがたい、もう賜物、この教会の賜物だなって思うんですね。そして何かボランティアが必要やったら、もうかっちゃん何でも言うてやるよって言うてくれる人、そういう人がいたら、もうそういう人がいなかったら、もう何にも私たち一人ではできません。だから本当に一人一人が本当に大切なんですね。そして自分がもし目の役割だったら、ちゃんと目の働きをしないと、この体は目がない、見えない状態で動くっていうことになるし、もし心臓の役目だったら、心臓の働きをしないと体は死んでしまいます。本当に私たちは一人一つの器官で成り立っているので、協力して支え合わないと、この教会は死んでしまうんですね。キリストの体は死んでしまいます。賜物は自分のためではなくて、人々に使えるために、教会の益のために用います。イエス様自身も本当に使えるために来られました。マルコの10章45節には、人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。イエス様も使えられるためじゃなくて、使えるために来られました。そして賜物は道具なんですね。人を助ける、人を愛するための道具です。なので、そのことを、その道具を用いて使えていけたらと思います。そして最後に詩編の133編1から3を読んでみたいんですけど、詩編133 1の3ですね。1から3、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟が一つになって共に生きるとは、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れて、衣の端にまで流れ浸るようだ。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。もう昨日フレンズ名古屋行って、そしてまあさっきも言いましたけど、本当に心温かくなって、なんか喜びがある。そして家帰ってももう心が温かくて、そしてまあこの御言葉は今日のメッセージで話しようと思ってたことなんだけども、もう帰ってまたメッセージ準備してて、この御言葉読んだ時に、あ、ほんまにこれやなっていう気持ちになったんですね。そしてみんなね、それぞれがね、ユニークに作られてて、そして住人、マイクロバス、レンタカーで レンタカーで行って、そしてそれぞれ の持ち味を生かして、喜んでやってるんですね。大きい車運転できる人、喜んで大きい車運転して、そして来られた方、飲み物出す人はもう喜んで、それ飲み物出して用意したりとか、そして会場を準備したりとか、 マイクつないだりとか、もうそして歌う人、そして語る人、そしてレストランではもうウェイトレスさんみたいになって、大勢の人の注文をまとめて、いろんな形でみんなが使い合ってたなって思って、そしてまたハプニングもあった。これはまたアキラさんが自分のメッセージの時に明かしすると思うんですけど、ハプニングがあって、もうそして祈りがあって、笑いがあって、本当に楽しかったんですね。だから私たちが本当に愛し合ってるので、もうそこに来られた人々も何か温かいものを感じて、それが流れていったんちゃうかなって本当に思います。だから私も感謝で、そしてもうこれから何か本当に私たちを通して素晴らしいことどんどん神様してくれるんじゃないかなっていう、なんかそういう期待が自分の中に生まれてきたんですね。もう本当に感謝でした。私らがキリストの愛を土台にお互いに仕え支え合っていたら、その体は一致してて、そして健康的に機能して、そして良いキリストの影響が流れていく、もうそのことを本当に信じて、期待していきたいと思います。以上です。お祈りします。神様、私たち一人一人をここに集めてくれて、もう本当に感謝します。この神の家族を本当にありがとう。神様、そしてまた一人一人は本当にユニークで、神様の味を表しておられます。どうぞ私たちをどんどんどんどん用いてください。そしてそのためには本当に私たちの心をいつも御言葉で探ってください。そして自己中心の道じゃなくって、いつもあなたの道を選べれるように、そして行動する力を与えられるように、どうぞ私たちにあなたの油注ぎを本当にお願いします。これから期待しています。神様、どうぞあなたにより頼みます。感謝してイエス様の名前で祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。 And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。 And please pass on this message to as many people as you can.